さあ始まりました、水曜オリジンアワー。お相手は
もごもすけもごと、
もごのすけもごもごのすけもごのすけと、
けじゃのすけでございます。
よろしくお願いします。4月22日水曜日でございます。
そうですね、
はい。
寒くない？
いや寒いっすよ。
なんでかな。
いや急にね、あの今日あの朝も寒かったは寒かったんですけど、
うん、
あの昼は僕家にいて、で夕方出たらまたより一段寒くなってて、びっくりしましたね。
うん、寒、なんかでもさらにでしょ、週末にかけてさらに下がってくるでしょ。
はいはい、いやその前にもこのすけもこ、
そうよ、
あ
マスク着用のままですからね、
うん、
もごもご聞こえるかもしれないんですけど、
でも
聞いてる人には
マスク、
でも意外とね、まあ、今日からまあ FM 那覇でも、うん、まあちゃんとソーシャルディスタンスを保って、うん、間にアクリル板を挟んでの放送でありますけれども、
はい、
まあ、マスクを着用しながらのおしゃべりというのが義務化されまして、うん、
なるほど、
でやってるんですけど、うん、このね聞こえてる感じは多分でも普通なんじゃないですかね、つけててもつけてなくてもマスク。
ああ、なるほど、
うん、そうかな、
うん、
そうかな、
あれ、いや、もごらすな
もごらすな
マスクをもごらすな、お前は。
いやでも万全ですね、あの目の前のいつもはガラス張りですけど、
うん、
オープンしてますし、
なるほど、ここね、あ、開くのも知らなかったんで、
あ、すげえ、オープンしてんだ、
オープンしてる
んだ、へー、あ、そういうことか。
そうなんです、蚊取り線香焚いてるのは効果があるんですか。
蚊取り線香も焚いてる、
蚊取り線香の匂いめっちゃ、
多分でも蚊じゃないですか、単純に
これ単純に蚊か、
あ、
なるほど、
はぁはぁはぁ、すごい、そこも考えていただいてありがとうございます、本当にね、
本当に、
はい、
みんなマスクしてる、ごめんなさい、これ俺ペイントしてるんですよ、
これ。いや、これペイントだったの
マスクペイントなんですよ。
いや、すごいな、めっちゃ立体に見えるよ、
すごい、
才能だ、
すごいです今の時代こんななんですよ、今の時代、
いい、すごい、折り目とかもすごいよ、鼻のワイヤーみたいなやつとか、
すごいでしょ、
紐とか、
これが技術、
これ技術、すごい、
すぐスタジオの外出されますよペイントだった場合
そうかそうか、いやでもなんか不思議っちゃ不思議ですね、初めてというかね。
そうですね、いや、
まあまあでも大丈夫と思うんで、声もね、うん、
はい、
ちゃんとマイクが拾ってくれるでしょうし。
そうですね、ああ、沖江通りのね、もうバイクの音もこの身近に、ね、感じられるという感じになってるんですかね、前よりかは、窓が開いている分、はい、
どうです、コロナかかりそうです
どんな話題だば
どんなですか、
コロナには、まあ、かかりそうというか、まあ、万全にやってるんですけど、
それ対策してます、はい、それは
2日前ぐらいから顎関節症になりまして、
顎関節症、
どこのよ、どこの
左顎がめちゃくちゃ痛いんですよ。
もごのすけもごやしょ、
もごのすけもごなんですよ、本当に。
いや、きついね、
全然家で閉じこもって、
うん、
そんな硬いものも食べてないし、
うん、
発声もしてないじゃないですか、
うん、
口を開ける作業がそんなにないのに、
うん、
なぜか顎関節症になりました。
顎関節症っていうのは、まあ、どういうことなの、もう開きづらいってかってこと？
開けづらいし、あくびしたら激痛なんですよ。あくびぐらいの口の大きさ開けたら、
うわ、何それ、怖、激痛、
激痛、
噛むのも痛いでしょ、噛む、
噛むのもちょっと痛い、
しかもまだマシなんだ、噛む方が、
まだマシです、閉じる方がマシな、開けるとめっちゃ痛いんですよ、
ワ
ニワニパニックだったらもう本当にパニックになってガッてやられて
パニックで、もう本当に
閉じさせてくれっていう方だもん、
閉じさせてくれって、
うん、
これ分かんないんですよ、原因が。
俺もなんか何か分からんけど、そういうの何回かあるよ、本当に痛いやつ。
マジっすか、
うん、これなんか俺若い頃は、
はい、
もうそれが発症して収まって数年経った後に、もしかしたらあれ、あの親知らず生えてきたからかなと思った時もあったんです
よ。あ、なるほど、また
若い時はね、まだ生えてなくて、生え始めた頃にちょうど痛くなったあれがあって、もしかしたらと思った。
だからなんか前もなんかこの親知らずの話したときに、まあ、僕は抜いたことないんですけど、新と
刑事
さんは抜いたことあるっていう話で、なんかめっちゃ痛いみたいな話してたから、
うん、
関係あるんじゃない？
もしかしたら。で、4分の3抜いて残り1本残ってるって言ったのが、
うん、
左の 上なんで、それかな。
あ、でバランスが悪くなってるんか、もしかして。
かもしれない。
え、そこまで？俺は単純に生えるとき痛いって聞いてたから、
はい、
昔はね。で、その後も別に何回かあったんだけど、これは別になんか別のあれかなと思った。単純に顎が外れたんかなって思ってしまって、外れかかっ て,
かかって
ちょっと炎症起こしたんかなぐらいのイメージだったんですけど、俺もよくわかんないですけど、
そうなんです。で調べたら、うん、ストレスでもなる人もいるらしくて、
顎関節症、
顎関節症、
このどのプロセスなんかな、歯ぎしりをするとか、歯ぎしりをするとか、なんか、なんかのプロセス、ストレスがあって、直じゃなくて、ストレスがあって、何があって、顎関節症なのかっていう、
寝てる時に歯ぎしりして、うん、はいはい、なのか、
そうそうそう、とか、なんかあるんか、
本当に家にこもってて、それのストレスで、
ちょうどね、今ね、ストレスですしね。どうする、うんうんうん、これ答え出さんと妖精のせいにしますけどどうします？
いやいや簡単さようや。
じゃあティンカーベルさんお願いします。
ティンカーでいきます。ティンカーで
KCR 検査、うん、
あ
ええじゃなくて、いやいやそういうことでしょ。
でもどう、うん、なんか食い物とかも変わってんの？
いやもうい
つからよ、なんかこう徐々に良くなってんの？
2日前からなんですけど全然痛み引かなくて、
うん、
一応2日間病院行ったんですよ。
あ、行ったんだ。
整形外科。
おー、うんうんうん、
したら軽い顎関節症だから塗り薬あげようね。
あ、塗るんだ。
一応なんか変な塗り薬もらったんですけど、一応それで
全然いい。
外に塗るの？内に塗るの？
外に塗るやつ。
じゃあ本当にちょっと湿布みたいなやつだ。
そうそうそうそう、湿布のアンメルツの塗る版みたいなやつと、
はあはあ、
あと痛み止め、あと筋肉の緊張を和らげる薬
は飲むやつ。
飲むやつ。すごくないですか。今 筋トレこもってるからずっと筋トレしてるんですけど、もう強制的に緩められました。今緊張してる状態だったんですけど、ずっと筋トレしまくって、
それが今から筋肉に変わる瞬間だったけど、完全に緩められた。
緩められましたね。振り出しで戻りましたね。
でもね、マッチョになりながら、はい、もしかしたらね、なんか素敵なまた何かが起こる可能性もあるんでね。これが乗り越えたら、ね、
体はでっかくなって顔はもうちっちゃくなるかもしれないし、
あ
ゆる
めだ。最高さ。そしたらね、今でも多いんじゃない、もしかしたらお家に閉じこもってっから、なんか思いも知らない病気みたいなね、
何かしらの
怪我とか。
座りっぱなしでね、やっぱ筋肉の衰えで腰痛持ってる人とかきつかったりとかするでしょうね。
これも俺はもうだから、これ流行る前にいろいろ痛めてたじゃないですか。
ああそうでした
ね、首とか
あれとかもほぼ今全部完治してるんで。
あ、逆に
俺ラッキーだなっていうか、いや俺多分で大胸筋みたいなこと言ってたんですけど、
はいはい、
あれ小胸筋かもしれないですよ。
小胸筋ってあるんですか？
俺も調べたんですけど、あのネットで、はあ、俺が8割信じてない、ネットで一応調べたんですけど。
いや信じてはないんだ。
大胸筋が外側としたら、小胸筋というのはなんか内側にあるっぽいやつ
で、
痛み的なとか、はい、見た目的なことが小胸筋に近くて、
はいはい、
でだから骨折でもなかったから、2週間後にはほぼも痛みとか全部なくなってたんで、呼吸も大丈夫だったんで、
はあは
あ
は
あ、まあ、あれからまた全然。
ああじゃあそれが調べたことと一致してて、
多分ですよ、分かんないですけど、なんか一応こうマッサージ的なプロがやる治療法みたいなあったんで。
それもネット
です
か？
俺はプロじゃないからちょっとやらないでくださいって一応書いてあったんですけど、8割信じてないんで、ネットの一応こう優しく、
はい、
女性の胸を揉むような感じでちょっとここ
自分の胸を。
そしたら小胸がもう興奮しても良くなりました。
悪くなりそうだけど
伸びていい感じになっちゃった
っ、ね、すごいなテクニ
ック、だから俺も一応コロナぐらいになってから体がほぼあっちこっち痛みもなくなりましたね、首も。
あ逆にじゃあ長距離運転もしなくなってってことですかね。
そういうこともあるのかな。
事務所に那覇に来るときにね、
このラジオしか、
うん、多分人間だけじゃなくて動物もね、
うん、
もうここ2週間で1週間か立て続けにスリーウンチが発見しまして、
スリーウンチ
庭に、はい、猫がね、多分ストレスで。
すごいケージャーさんの三大庭うんちが、
うん、
ちょっと一つは猫ですか？
全部猫です、
ね。あ、全部猫かい。全部種類は一つなんだ。
もう、うん、あの
数の問題
だね。動物の種類はね。
はいはいはい。
全部スリーウンチは猫ですね。あれは確実に。
なるほど。もうやっぱり
ストレスですよ、猫も。
猫からしたらでももう逆に人間がいないから。やりたい放題なんじゃないですか、もう。
いるんじゃない、だから学校人が いつもいない地域に人がいるじゃないですか、要は学校とか仕事が行ってる人たちが家にいるんで、
はいはいはい、
いつもと違うからちょっとイライラニャニャニャしてるんじゃないですか、
ね、ニャニャニャ
ニャニャだなっ
っあ、でもなんかニュース見たんですけど、あの中国かな、うん、中国の動物園で休園になって、
うん、
その動物園にいるパンダが、うん、もうなんつうんですか、どんなに言ったら交尾させようとしても、
うん、
全くやらなかったパンダが、休園になってストレスが減って、
うん、
急にセックスし始めたっていう、ニュースがあ
って、いい方向に行ったんだ、じゃ
あ何年ぶりみたいな、
人間がストレスだったんだ、じゃ
あ見る見系だったんだ
見てる見てる、
いや普通なんだ、
やりたいけど見てるみたいな、
価値観と一緒だったんだな、じゃあそしたらね、
そうですね、
そっか、
感覚的に一緒だった、
こんなのあるんだったら大発見っすね、逆にコロナのおかげで、
そうですね、逆に本当にストレスが、
自然にとってはいいところがあると思う、なんかまあこれは結構まあいっぱいニュースになってるんですけど、うん、なんかインドの北部で何十年ぶりにヒマラヤが見えたみたいな、要はこの大気汚染が減っていて、うん、あ、まあ、空気が透き通っているからもう遠くにあるというか、まあ、昔は見えていたのかな、のヒマラヤが何十年ぶりに見えたみたいな、
工場とかもちょっと閉鎖して、
そうそう、でくしくも今日がなんか世界アースデーっていう日らしくて、4月22日がなんか全地球の人類が一人一人を地球のためにできることをやろうみたいな日らしくて、
これでも
いい方向に向かってますね、地球にとっては、
だからみんなが家にいるって地球にとってはものすごくいいことなのかもしれないっていう、
人間にとって
大城さんがパンダの公開セックスの様子を、
ああ、結局見られるんですね
結局いや逆にステイホームで
隠しカメラですね
これこれ人間だったら大問題ですよ、こんなもん、
音を聞けるんですか、
すごい
貴重かもしれんな本当に、パンダの成功、
確かにね、
すごいな、パンダが、
パンダ、ね、あ、
パンダの正常位してますね、
パンダの正常位、
すげえ、
タッチバック
タッチバックっていうの、
いや確かにこれ正常位です、パンダの正常位です、これ、
すげえ、
名前はアンアンとかなんですかね、
ノリノリじゃないですか、シンガー顎関節ノリノリじゃないですか
全然モコモコしてない
やばい、高校時代のお前現象
だったでも俺も思ったんですよ、なんかあの家庭内で DV も出てるっていうじゃないですか、
はい、あ、やりますね、
でも逆に愛も育まれて、もしかしたら少子化解消するぐらいコロナベイビーとかいっぱい生まれるんじゃないかなと思って、
あ、逆に、ね、
1年後ぐらいに、
あ、でもなんか全世界的にこのコロナになってから、あのアダルティーなグッズが、うん、ま、売れ行きめちゃくちゃいいらしいですよ、
あ、やっぱり
そういうおもちゃとか、
やっぱりね、
そういうコンドーム、
そういう流れに行くんでしょうね、
あ、コンドーム、あ、じゃあ、うん、お一人様グッズじゃなくて
もうだろうし、
もう全部じゃないですか、まあ、そういう大人グッズは、じゃあ
まあまあそっか、まあ、別にカップルだったらまあ運命共同体みたいな感じですもんね、家族みたいな感じだから、
う
ん、
もう人もじゃあ動物も盛んになってるわけですね、おそらくね、
ですね、
なんか8割7割減しましょうみたいな、総理大臣の、
はいはいはい、
ちょっと話変わりますけど、
はいはい、
あれってあのちょっと分かんない、質的にも一緒の考えなんですかね、あれ割合的に、例えば私1日100人と会ってますと、
はいはい、
で8割削減したら20人と会ってますってなる
ん
です、例えば俺とかが他の人が俺1日10人の人と会ってます、
はいはいはい、
8割減で2人しか2人だけなりました、はいはい、って、これも同じ8割減にしましょうっていうあれと一緒の論理的なあれ
かな、そうじゃないですか、
あ、
一人一人がそれやってたら100名集まるところに20名しか結局集まらないっていう理論じゃないですか、
ね、あ、なんか20名、うん、2人にね比べたら、
はいはいはい、
20名って多くないかなって思ってしまう時もあって、
まあ確かに、
まあ、質的なことね、質的なことっていうの、
はいはい、統計的なことで、まあ、言っているっていうことじゃないですかね、
だから人数限定でガンっていった方がもっと分かりやすいなと思って、
あ、
1日5人にしましょうみたいな、
ああ、なるほどなるほど、
みたいなね、分からんけど、
あ、そういう、会えるのは5人までですと、
うん、だから5人とね愛を育む可能性の人も一応いるわけです、
すごいプレイボーイだな、
選ぶ可能性があるから、
じゃあ今日はこの5名かみたいな
サウザーみたいな
いや、いつもは25位いってるけど。
さすがね、ギンギンのあれでしたけど。
それで言ったらなんかライブとかもできそうですけどね。うちはもう8割減らしましたっつって入場客を。
あ、なるほどね。
新都市のトークライブだったらもう完全にいなくなりますけど。
いや完全よ。
まあ、オリジンライブですから。
いや新都市のトークライブは平均集客2名だったんだから。
2名からあの8割減って。じゃあ体刻みしかないね。
そうですね、髪切ったりしないとい
けない。1回2名2名で、俺なんか2名、お客さん2名で話してるときにお客さんの1人が途中で用事あるってなって、なんかめっちゃ申し訳なさそうに抜けたときあったな。ごめんっつって。
逆にすげえな。そこを変えるって。
あ、変えるって。変えるんす
か。バレるけどな。そうなんだ。
いやでもあれが今考えたら、うん、YouTube の生配信もしてたし。
あ、そっかそっか。
無観客生配信の走りですね、あれは。
ああ、なるほど。
礎になってるんだ。
うん、ああ、いいっすね。まあ、ず徐々にね、復活できればいいんですけどね、ちょっと。先が見えないっていうから。
そうですね、早くね、また来てほしいですからね。
うん、うちももうあれでしょ、今月もライブ配信でしょ、
配信
無観客っていうかもう、
はい、
事務所で、
事務所からの生配信になりまして、
うんうん、
はい、これがまたね、まあ、自宅につないだり、
うん、
まあそのまあ、ピンの人はまあ来て生でネタしてもらったりとか、うん、まあまあ、うん、先月まではまだこの雰囲気的にというか、
はいはいはい、
芸人同士が集まる分には別に大丈夫みたいな雰囲気だったじゃないですか、
うん、
だけども今はもうそんなことでもないんで、うん、
その芸人、どの芸人が誰とね、うん、知らんところで接触してるかは分かんないですよね。
そうそうそう、だから芸人同士も集まれないんで、まあ、芸人同士も密にならないような感じでどうにか配信をしようかなという感じで、う
ん、見ていただきたいです ね、
まあ、ね、努力してね。
そうですね、まさかここにミネリオさんが来てるときはこんなことになるとは1ミリも思ってなかったですからね。
お、来ました、お久しぶりですね。
ミネリオさん、
そういえば、
はい、
元気ですかね。
元気ですかね、ミネリオさんは。
持ってるんですか ね、
あ、
ねえ、ちょうどね、俺あの時に、
はい、
あの1ヶ月ぐらい前ぐらいから今、はい、ルパン三世見始めてるんですよ俺。
え、何でですか。
テレビシリーズっていうアニメのルパン三世アニメ。
あ、DVD とかで。
DVD で、でその1ヶ月ちょうど 1,2 ヶ月後に峰さん来てたんで、
はいはい、
これなんか運命じゃないかなって思って、ららららもうちょっとね近くにいたんでね、
は
あ、胸見とけばよかったっすね。
胸を一番ギンギンじゃないですか。
胸にトークしとけばよかったっす、
ね、胸にトークってバレるよ。 いやでも胸にトークしてるな。
今ずっと見てるんですけど、
はい、
いろんな発見があって、
はい、
俺なんか多分5シーズンか6シーズンあるんですよ、はい、あのルパン三世って。
これ昔からなんですか。
昔からの第1シーズンが多分俺が生まれる前72年ぐらいスタートなんですよ、
はい、
一番短いんですよ多分20話ぐらいあるかないかぐらい、はい、
うんうんうん、
でやって第2シーズンが俺がちょうど見てた、はい、バンジーというか見てた、
はいはい、
これでこれ今ちょっと見てるんですけどこれがめちゃくちゃ長くて100何十話ぐらい多分あるんですよ多分、ね、でその中でこれ79年か6年スタートなんですけど、
はい、
峰不二子が出てる時にちょっとそういうシーンがあったんですけど、
はい、
写真撮ってるんですよ峰不二子の、
はいはいはい、
したら峰不二子がこういうピースして写ってるんですよ。
ああ、なんていうんですか。
1979年ですよ。
ああ、これは なんていうのかな。
ピースを裏のあのギャルピースなんか若い人たちの
裏ピースでもないからね。
なんていうのこれ。あ、ちょ、まあ、ほぼ裏の
フレミングの法則の親指ないバージョンじゃないですか。
フレミングの親指ないバージョンを縦にしました
っていうか、まあまあ裏に近いだったけど、
は
い
は
い
は
あ、これ大発見だなと思って。
確かに
じゃこれもギャルとかがやるピースでしょこの裏の。
ああ、その時は普通のギャルはやってなかったんですね。
いや1979年、俺そんなはずは高校の時でもこんなやついたか分からんぐらいだから、
あ、そもそも世間的に流行ってたピースではない。
こんなではなかったんです絶対に。
あ、なるほど、
まあ、ちょ、情報誰に聞いたわけでもないんですけど、
あ、じゃあ相当流行の、
そしたら先駆けじゃないかと思って
走りかもしれないっていう。
そうそうそう、
すごい。
多分ですけどモンキーパンチさんか他のアニメーション描いてる人の、
は
い、
うーん、
どっからこれを持ってきたのかっていうの
は、はいはい、
もしかしたらちょっと今そういうのに見ながら、うん、もちろんストーリーもそのまま見ながらちょっとハマってるんですけど、
うんうん、なるほど。これは DVD は レンタル DVD 屋で借りてるんですか。
そうですそうです。
ああなるほど。
レンタル DVD 屋。
これまた明日かな、沖縄でこの緊急事態宣言が出された時に、うん、それが休業要請対象になるかどうかもチェックしておかないと大変ですね。東京はもう DVD 屋も休業要請、
そのお店が急に返せなくなったとかなったらって、
まあポストがあるからね。
あ、まあそっか借りるのができないんだ俺そういえば、うん、あのマジで、うん、あのお恥ずかしい話で、うん、最近生まれて初めて、うん、もう暇だなと思って、うん、DVD 屋で、まあ、この A の V を借りようと思って、う
ん、ああ手がストップしてる場所、
そうそうそうそう、で、うん、A の V を借りに行ったんですよ、
はいはいはい、
で、まあ、まあ1枚は普通のジョーカー借りて、でもう1枚
はジョーカー
それ借りて、あ話題作の、
ちょっと普通
アカデミー賞のジョーカー借りて、
あ
もう1つはその A の V を借りたんですよ、
熟ジョーカーとかじゃない、
熟ジョーカーじゃない、ジョーカーもう出てるやしもうパロディ出てるやし、
地上カーとかで
も、いや地上カーいや
もう出てそうだなでもな確かに
この地上世間に乱れない地上カー世間に恨みを晴らすためにみたいな、うん、いやこれがねこれがね、で、ま、今の時代でも店員さんに、うん、あまあこのなんていうの、もう渡さなくても自分でセルフで借りることできるじゃないですか、うんうん、
あ友人とセルフの払い方があるね、はいはい
はい、まあ、だから余裕だなと思って、はいはいはい、まあまあその入るところと出ていくところさえ誰かに見られていなければ、うん、もうリスクはないわけじゃないですか、
あそのコーナーのから、
はいはい、
のれんをくぐる
ところ、そうそうそう、うん、でそこは難なくクリアして、うん、よしと、であとはセルフでピッピッてやろうと思ったら、カードの期限が切れてますと、
あら
でもう店員にお申し付けくださいになって、
あらららら、
でうわマジか結局やしと思って実家で見た実家借りて、で返すときは返すときでもう忘れてて
返すの、
うん、で家で見てるときにちょうどさっきのそのニュース見たんですよ、なんか緊急事態宣言でなんか東京で DVD 屋がなんか休業対象どうのこうのみたいなやつで、はいはい、あそういえば DVD と思って、
お
そのときにもう延滞してて、
もう発車までに1週間かかったわけ
スーパーチロー、
この人頑張ってんなみたいな、
やばい延滞量が、俺こっち来てる時も含めてじゃあこれもカウントしてるんだ、
そうだ
この水曜オリジナルの時間もいやそれでもう返す時も延滞だからポストとかに入りきれんから、
あそっか、
結局もう店員とねえこの接してというか、まあ店員に返すって意味ないやしっていうほろ苦いデビューを果たしました
がっつり濃厚のあれだね、
あれって男の店員でも女の店員でもどっちも嫌っすね、
あ
男だったらこいつこんなのなんだみたいな、
たこと多分ないんだよな俺多分、でもまあでもそっかセルフかだったら借りれるってこと、でもなんでわざわざ今こんなね携帯で見れる時代にわざわざ借りたんですか。
いやちょっとまああの、まあ、携帯の回線もなんか知らんけど悪くなったりして、まあこれはちょっとまあまあなんか行ってみようかなと思って、
ああなるほど、もうスムーズに見れるシステムで見てみようと、
はいはいはい、そうそうそ う, そう
タイトル言えないやつ、
タイトルなんだかな、いやタイトルはでもこの女優さんの名前が書いてるみたいな、
あなるほど、
あーなるほどね、
はい、正統派のやつだ、
そうそうそうそう、
でもそういうのももうなくなりそうと思うんですけど、まだいっぱいあるのそういう、俺
あこれ DVD 自体ですか、
その AV の、そうそうそう、
はいっぱいありますね、
あそう
ありましたよ、だってこれも純新作とかだったから、
うーん、
要は新作もまだあるってことだから、
今もう空いてるか分かんないんですけど、
うん、
事務所あるじゃないですか、
はいはい、
事務所近くのスキーあるじゃないですか、
は
い
は
い、
うん、あああああ
の道挟んで反対側
あるな、あるな、あれなんだ、
あれ DVD 売ってますよ、そういう、
販
売用、
あ
っち専門に、何なんかな
今はどうなんですかね、昔行って 1,2 枚買ったことがあるんですけど、100円とかす1本、
なんかさ、あれそうか、借りようと思ったきっかけがもう一個あるんだ、なんか家になんか昔、うん、まあ、違うラジオ局でやってる時に大量に差し入れでもらったの覚えてる、
覚えてます、覚えてます、あのリスナーさんの家に突撃して、
そうそうそう、でリスナーさんから100枚ぐらいなんか、なんかこれ持って行っていいよみたいな、普通の白 DVD なんですけど、なんかこの表になんか 量とかなんか書かれてるんです
よ。あ、なんか焼き増ししたの、
焼き増ししたみたいな、なんか量とかなんか性能字が書かれてたり、なんかちょっとだけなんかなんかいろんな情報がちらちら鉛筆で書かれてるみたいなのがあって、で俺それなんか別に家にまあもらったから置いてたけど、なんかあこんなのもそういえばあったなと思ってなんか見ようと思ったらもう全然再生できなくて、逆にデッキがぶっ壊れそうになって、
なるほど、
なんかもう出てこなくなって、
焼いたやつだからか、
そうそうそうそう、
やっぱこんなこともあるんですね、古くなると、
そうそうそう、だからそれもあって、なんかやっぱ見たいっていう欲求につながったのかもしれない。もう
自粛するとやっぱ性的な欲求が出てくるんですかね、食欲、性欲、睡眠欲も
発散できないですからね、
なんか
三大欲求が
出てくるんですね、やっぱりね、
なるほど、
パンダと一緒ですね、
そうですね、結局は
パンダだ、
地球のために頑張ろうってちょっと上から目線もやっぱおかしいんですよ、
確かに、
今日は地球の日かもしれないですけど、はいはい、一応困るのは地球じゃなくて人間ですからね、結局は、地球は別に何もしないですから、
確かに確かに、
でお前たちが勝手にやって、ね、こうなればいいんだよっていう、
もう慶長さんも地球論者ですから
ね、そうですね、地球教なんで、
地球教地球教地球さんも崇める、
地球も誰も入れないですこれ俺だけの信者であり教祖であります、僕、
神様のイメージは地球に手足が生えて目と鼻と口があるみたいな、
いや全然違う、
あ全然違うんですか、
ダメ絶対のやつだ、学生時代のキャラクター
あれ地球様っていうのあれ
はい、
はい、ということでね、はい、皆さんのメールもお待ちしております、
お願いします、
メールアドレスオリジンアットマーク FM の葉 .jp、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp までよろしくお願いします。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア、沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎、ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね、
何かを待つかのように、
はい、水曜オリジンをやっております
。ああ、そうです。ありがとうございます。
ねえ、ツイキャスでも、群馬のアニゾーさんが、今度の日曜日の最高気温、前橋が25度で、那覇が21度ってと。
いや、逆転。なんて言った今。
21度って。
あ、なるほど。
もう寒くなってます、沖縄の方が。で、たけし豪田さん。
はい。
歯ぎしりする癖のある人は、顎関節症になりやすいらしいですよと。
ああ、なるほど。
うん。来てますね。
歯ぎしり、でもいびきはめっちゃ僕やばいっすけどね。
あ、そうなんだ。
いびきやばいっす。
で円楽さん、田和田が健一郎だったと。
あ、なるほど。
北斗の。
北斗健一郎、ありましたね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあそれでは、行きましょうか。その健一郎を生み出したコーナー。
新都スケーターのラージコント。
こんな気だるいかなりある？それもう栄光してる意味ないよ。
マスクのせいだ。
いやマスクのせいじゃなくて、
顎が痛い
だけじゃなくて、いや普段よりも逆に抜いてたから。今の喋りよりも。
ああ、じゃあ行きますか。
お願いします。行
きました。ラジオコント、修学旅行の夜。
はい、じゃあ就寝時間になったから電気消すぞ。明日は朝から阿蘇山散策だからね。しっかり眠るようにおやすみ。
たく、8時に就寝ってどんだけ厳しいんだよ、うちの学校。なあ。
なあ、そうだな。
今寝かけてた？
寝てない寝てない。寝てないよ。
いくらなんでも早すぎない？
いやでもこれだけの生徒を一気に寝かすなんてな。
ああ、本当だよ。
まあ、これはいわゆる同時多発ネロだな。
いや同時多発テロみたいに。なんだば同時多発ネロって。
同時多発ネロさ。だからこう生徒たちに一気に寝ろって言うわけだろ。
おお、わかるわかる。大体わかるからそれは。
でも明日はいよいよ阿蘇山だな。
あ、阿蘇山な。お前何嬉しいの？ただ山登るだけだろ、あんなの。
いや嬉しいだろお前。だって阿蘇山って硫黄の香りがこうすごいんだろ。
ああ、まあまあ聞くけどね。
硫黄の香りってなんかこうゆで卵みたいな匂いなんだろ。
ああ、なんかそれも聞くね。
で俺ゆで卵好きだろ。
え、
な、
いい、知らん知らん知らん。おい、独特な楽しみ方してるなお前。
いやでも熊本最高だよ。
ああ、そうか。あ、てかなんで修学旅行九州だば。俺東京とかがよかったな。
いやいやいや、もう九州ってうまいもんいっぱいあるじゃん。例えば福岡だったら甲骨ラーメンだろ。
豚骨だろ。食べて甲骨なるかは知らんけど、お前くだらない。
長崎だと皿うどんだろ。
玉うどんみたいに言わんけや。皿うどんな。
熊本だと、あ、あれ食べたい。ん、なんだっけ、あのからじ蓮舫。
うん、からじ蓮根かな。なんだお前、からじ蓮舫って。お前ただのショートカットやしお前。いやお前絶対東京の方がいいって。
そうかな。あ、でも東京土産で俺あれ好きだな。ん、東京バーナナ見つけた。
ああ、確かにな、あれうまいな。
うまいよな、東京バーナナ見つけた。どうやってあんな東京バーナナ見つけたみたいな食感作り出せるのかな。
ああ、まあ確かにふわふわだな。
中のバナナクリームもちょうどいい甘さなんだよ。東京バーナナ見つけた。
まあそうだね。
俺はもう東京バーナナ見つけたがあればさ。
もうしっかり言うなお前。
え、
東京バーナナ見つけたまで。普通東京バーナナでいいんだよお前。
おいおいおい、お前らいつまで起きてる。
やべ、先生来た。
お前らの掛け合い聞いてたぞお前。
すいません。
なかなかいいテンポじゃないか。あ、ん、どうだ、コンビでも組んでみたらどうだ。
え、
年末に素人でも出れる O1 グランプリって大会の予選がある。二人、出てみないか？
O1 グランプリ？
皆さん、これが僕たち、新都助の結成秘話です。
嘘です。僕ら野球部は修学旅行行けませんでした。どうも、ありがとうございました。
よかったっすね、今、エコーのタイミングも。
エコーかけりゃ落ちてもんじゃないよ。
どうもありがとうございました。世界で一番美しい、どうもありがとうございました。
すごい響きましたね。
ねえ、
それエコーだから響くだろ。
素晴らしい、それ面白かったっすね。
いや、続いてますね。
いや、
何うどんだった、何うどん、
サラうどん、
サラうどん。
はい、大城くまさんもサラうどんと。
あ、 ありがとうございます。
受けてますね。カチと SK インさん、 SKE48 さん、コイン入れたよコイン入れたよコイン入れたよと。
ありがとうございます。
今日僕このツイキャス の、はい、あのシステムがよく分かんないんですけど、初めてなんかコインが必要ですみたいな出てたね。
あれでしょ、なんか30分、
本当は誰かからコインもらわないと、
コインもらったら30分また
延長できるみたいなルールがあるみたいで、だから60分できてるってことはいつも誰かから、
誰かが、
なるほど、
コインを投げ銭ですよ、ですよ、投げ銭ですよ。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、アニゾーさんも面白かった。
ああ嬉しい。
ああ、よかった。
テルヤ道博さんも、うん、面白かったですと。
万代さんです。
万代さんだ。いや、簡単にラジオネームバラすなお前。
万代さんどの部分だったんかな。カラジ連邦の方が面白かったのかな。
あ、カラジ
連邦、カラジ連邦か、連邦、
カラジ連邦。あ、大城くまさん、首里高野球部修学旅行行けないから野球部のやつにお土産買って帰ろうぜってなるよね。首里ポン、ありがとうございます。
あ、いいっすね。
お土産もらってないですけどね。
確かにゴールデンウィークで、あの首里高野球部は遠征に行くから。
うん、九州は行った一応。じゃあ九州は、
あ、中学校の
時、中学校の時か、あれは
九州。キジョさんの時修学旅行とか
もう中学校でした。中学校でした。中学校に九州でした。高校はなかったんで、修学旅行っていうあれが、システムが、うちは。
あ、そうなんですね。
うん、いや、まあでも行きたいっすね、修学旅行行きたいっすね。
行きたかったっす。あの、うん、当時付き合ってた彼女が、
うん、
ね、高校の時、
うんうん、
体育館とかで、うん、 週に2回ぐらいあの何でしたっけ、ポールダンス、ポールダンスじゃない、
どんな彼女なの、
すごい学校だな、
お前週に2回体育館でポールダンスしてたわ、お前の彼女
センセーターもすごいな、
フォークダンスかの練習とかして、他の男とこう変わる変わる手つないで見て、もう激しいでしょ、それの、
それの
痛みが今来てるんです
なるほど、
顎関節に、
いや何年越しだ
わ、そういうのがあるのか、やっぱり、
いややっぱりじゃなくて、
ああなるほどね、
いないですよ、12年越しの歯ぎしりの結果は。
でも行きたいですね、東京バナナも僕好きなんで、
あれ美味しいっすよね、
最高ですよね、あれね、
あれ最高、
いいですね、
はい、
確かに身につけたまで言うやついないな、確かに、
うん、初めて知った、逆に、
あ商品
そういえばだったか、それともそうだったかなぐらいの、
薄い銃で身につけたって書いて
ある、なるほどね、
確かに、
うん、
生えてる設定なんだ、
じゃあいつか食べます。さあそれではこのコーナー行きましょう、目覚めよケイジャージ世代、まずはこちらですね、はい、水曜オリジンアワーの皆さんこんにちは、
こんにちは、
東京から国分寺の加藤ちゃんです、
ありがとうございます、
今月のオリジンライブは25日ですか、はい、ネット配信はあるかしらということで、
ネット配信することも決まりましてね、回線のチェックももう無事終了しましたんで、
ありがとうございます、
はい、もうバッチリできると思います、
はい、お楽しみにということで、はい、さあ目覚めよケイジャージ世代、昔の糸切りバサミって持つとこが赤と白の糸が縞になって巻いてなかった？だったよね。意外とネットで売ってたりするよ。うちはあれで爪を切ってたけどね。うん、っていう人も手を挙げて、はーいということで。まあ、映像もね、全部糸切りバサミね。
あ、すげえ。糸切りバサミの取っ手にも糸が巻かれてるんですね。
ですね。なんかめでたいですね。
ウォーリーを探せみたいです、
ね。あ、ほんとだ。
あ、色合い
的な。赤、白のね、模様。
この糸だけは切れないぜみたいなことですかね、
うん、僕は今もうあの草木を切るこう剪定バサミっていうのをやってますんでね、
あ
剪
定バサミ、こういう形なんです、形状というか、
なんていうの、バツバツ、
ああちょっと長い、
こうやるや
つ、高枝切りバサミみたいなやつ、
バツになってる
んですよ、どっかの国でもう理容室とかもあれで切ってる、
え
すごいっすね、
もうソーシャルディスタンスで切るみたいな、なるほど、そういうことか、いや自分で切った方が嫌にみたいな、
そういう
の、その人たちもその訓練はしてないだろうみたいな、
すごいな、
いろいろあるんすね、多分インドでしょうね、多分
大概インド、こういうの大概インドですから、
さあ、ということで、あと ありますね、こちらも、
はい、
大城熊さんからいただきました。
ありがとうございます。
目覚めよ、ケイジャージ世代。現在、毎日の体温を測る人も多いと思いますが、うんうん、昔は体温計といえば、水銀体温計でしたよね、ガラスの管の中に水銀が入っていて、水銀が熱膨張するのを、メモリから読み取るという仕組み。日本では1883年に発売され、100年近く使用されましたが、その後電子体温計に変わりました、うん、小学校の身体測定とかで水銀体温計割っちゃう人いましたよね、いたいた、ガラスだから測るとき緊張したっていう人も手を挙げて、はーいということで、
あーなんか見たことはあるけど、うん、使ったことないかもしれない、
ないんだ、
理科ではなんか使ったもん、
使ったけど確かに、なんで見たことあるんだろう、逆にじゃあ
体温じゃなくて、うん、多分何度で沸騰するかみたいな実験とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
本当に100度で沸騰してるのかとかでなんか察してたイメージはあるんですけど、
だからね、あの化学で使う赤いやつと一緒なのかがねちょっとわからないんですけど、
ああそうなんですね、あの要は水銀熱のところのメモリが赤くなるやつではない
ではないです、一応映像もありますけども、これが水銀、これです、もう本当に銀なんですよ、あの 液のところが、
あ本当だ、
水銀のそういう性質、
本当にただの水銀です、
へ
え、これ多分昔の人使ってたから単純にこう一家に一個 あったんじゃないですかね、多分今でもあると思いますよ、
カツオが寝込んだ時に口に加えてるイメージありますけど、
ね、あ意外とでも
口でもできるんかあれ、
何でもやってたと思うよこれ、口に怖いってあの時イメージなかったから、
でもすごいな水銀、こんな要は6度とか7度とか微妙な差も測れるんですね、
確かに、
うん、多分ただなんか時間あるし不正もできるんですよ、こす、うん、れば上がっていくんで、
ああなるほどなるほど、
そういうやつですね、
で使うや
つが、そうそうそう、さあ、予想来てます、一応言っときましょう、ダムの貯水率 78.0%、 首里石峰君の本日の気象
石之助、
午前3時50分。
あ、今日あの午前1時半に起きて、もうそれから目が
1時半
1時半
1時半にも目が覚めて、ね、もうそれから
ギンギンやし、
はい、うん、超ギンギン。さあ本題というのが添付されてます。本日は三人さんにお願いがあってメッセージしました。
はいはい、
この番組では、カンポッポーという病気の回復を祈るキャッチコピーがありますよね。
ありましたね。
さすがですね。コロナウイルスの影響で何かと気づかれするこの頃、今日一日、密集しなかった自分、顔を触らなかった自分、換気を良くした自分、よく手を洗った自分、などなど、頑張った自分を褒めるキャッチコピーを作っていただけないでしょうか。それを胸に頑張りたいと思います、
はあは
あ、ちなみに僕は今仕事を終えて家に帰る、手を洗う、スマホを消毒してシャワーに入るという一通りの作業が終わった後、滅菌と声に出して一区切りしていますということで、
はあ、なるほど、
うん、
いやすごいっすね。最後に滅菌っていう、
滅菌、
はいはい、じゃあこれはじゃあ
使えるんじゃ
ない、カンポッポではないけど、うん、要は今の滅菌みたいな、
うん、
コロナに関するそういう、まあ
そうっ
すね、キャッチフレーズ、
要はナイスプレーした時にあつ森っていうみたいな感じで、
必殺技みたいな言い方がいいかもしれないですね。
ああ何がいいですか、
ね、思いつきました。じゃあ僕言っていいですか、一発目
お願いします。
一発目ですよ、
は
い、いきます。じゃあその頑張った自分に、
うん、
金滅の刃です
、ね、あそれでい
こう、なるほど、
えそれでいこう、
それでいこうも
今流行ってますから、僕も今ちょっとアニメ見てるんですよ、
なるほど、
鬼滅の刃、
あ、金滅の刃、
金滅の刃で、
うん、
ああ
もう少し濁す、
あ、バレないように、
なんか金滅の刃、
うん、
カンポッポ、
金滅の刃
カンポッポ、
金滅の刃、そんな身につけたみたいなやつつけるんですか、金滅の刃カンポッポ、
カンポッポ、これでほぼこう濁すことができたんじゃないかって思う。
カンポッポにみんな目を取
られる、カンポッポがね、やっぱりもう言霊が入ってるさ、もカンポッポ自体に今までやってきたっていう自負もあるし、
うん、もうそこにはすごいエネルギーがあるんですか、
そうそう、その力もやっぱり使って、
はいはい、
こうコロナと戦っていくっていうね、
はあはあ、
力を皆さんに与えましょう。
なるほど、
ちなみにちょっとオンで、やっぱこれ言うのは、
はいはい、
シリノスケがいいと思うんで、
あこれ俺が言うんですか、結局、うん、
まずは
金滅の刃から
音で言ってみてもらって、
う
ん、いろいろ頑張った人たちに、
コロナ対策頑張ってる皆さん、金滅の刃カッポッポ
ー金滅の刃って言う人いる、
いやまだまだ入ってるでしょ、なんかあれ世界征服したやつみたいになってるでしょ
もうセリフ言った後にどっかに消えていく時のあのみたいなね。さあすいません、さっきのあの加藤ちゃんさんのところエジプト情報も来てます、すいません、
はい、
イギリスの大英博物館って、泥棒博物館って呼ばれてるよね、
うん、
世界各地の歴史的遺産を勝手にまたは理不尽なことを言って奪ってきたからなんだって、コロナが収まったら機会があったら行ってみて、泥棒って叫んでみてね、捕まらないようにねということで、予想も来てます。ダム 78.2% 桃心先生のオフィスの窓一つ、ではでは3密を避けて手洗いうがいして放送ちばってねということで、
いや桃さんのオフィスどんなイメージだわ
ということで、何でしたっけ、エジプトね、エジプトも
泥棒博物館、うん、
その
あ、うん、エジプトの話ですか今、
なんかエジプト博物館が、
へ、
泥棒博物館、
へ、
で あっちこっちね、怪しいさ、博物館っていうか当時昔のヨーロッパとかも、
はいはい、
あっちこっちから無理やりこう持ってきて展示してる感じするんで、
うんうんうん、
今さら返せないとか、フランスとかもあったっけ、あの有名なルーブル美術館とかも、
はいはいはい、
なんかいろいろあるんじゃないですかね。そういうこれ思い出したんです、あの韓国人が仏像盗んで、はい、あったじゃないですか、
ありましたっけ、
で あっちで裁判になって、はい、これはもともとこっちのもんだから仏像は返さないみたいな、でも泥棒はしたんで一応あっち側の泥棒の罰を受けましたみたいな、でこっちの神社がだいぶぶち切れてたっていう、
多分
今も戻ってきてない気がするんですけど、
まず仏像を盗むってすごいな、
だから分からない、こっちでも裁判とか何もやってないんで、
はい、
何を根拠に盗まれたもんだって言ってるのかもちょっとわからんみたいな、言ってなかったかな、だからみんなあっちこっちでやっぱそういうのあるんじゃないですかね、
やってるんですね、
なんとなく
日本が取ったのもあるかもしれないし、
あそうね、
世界観
確かに、
まあいろいろあるでしょう、うん、さあれももう大丈夫、
はい、
滅菌の刃のやつ、滅菌の刃、
金滅の刃です、
金滅か滅菌ではない、金滅のね、
金滅の刃、
じゃあこれは今後これでいきましょうか、
あもうそうですね、完全に、
あいいっすね、
金滅の刃カンポッポはもう、うん、
じゃあとりあえずいろいろ今日決まり事ができたんでね、
はい、
今後楽しみですね、じゃあ
そうですね、
あれ言ってくださいってあるんで、
これ大ブームですよ本
当に、さあ、ということで、ケージャージ世代は以上です、あとメールがいっぱい来ております、お願いします、
ありがとうございます、じゃあそれでは続きましてこちら、はい、センダリーナさんから、
はい、
予想を聞いてますね、ダムの貯水率 95.4%、ウォーキングの距離 5.8km、
95、
ウォーキング中に触った猫4頭、うん、帰りの買い物564円、何があったんでしょうか、センダリーナさんの体重微増と、
あ、うん、やっぱり
自粛中ですから ね、はい、後ほどまた
発表も、知り合いが、ね、コロナだったから大丈夫ですかね、
そうですね、本当
に気をつけましょうね、本当にチューブ も、はい、もクラスターも出たらしいんで、沖縄市でね、
沖縄市もね、もうみんなで気をつけていきましょう、新さん、首里之助さん、ケイジャージさん、こんばんは、
まあ、
ラジオネーム万代です、
あ、 どうも
ありがとうございます、
コロナ長期戦になりそうですね、
うん、
以前チキン差し入れした時にケイジャーさんがポロッと漏らした今年で75生きるんじゃないかが暗礁に乗り上げそうな
そっか、
あ
どうにか収束してほしいものです、今ちょうど目の前が鉄格子みたいになって、
うん、
で一応この換気のために開けてるじゃないですか、
はい、
もう万代さんこの鉄格子の隙間から入れ切れるチキンをどうにか持ってきていただいてね、
あもうほとんどのチキンいけるでしょう、いや荒さだったら
チキン持ってくれるんだったらもう手渡しで十分ですよ、もうハグもしますよ、もうこっち
は老舗食事チキン一つでどんだけリスクを、収束する間にも美味しそうなチキンの店探してみますね、
あ、ありがたい、
それでは放送頑張ってくださいと、すごいおうち時間の使い方してますよ、
あ
ね、
ライブも見てくださいね、配信
そう、はい、土曜日の、ね、ライブ配信もぜひ、う
ん、
よろしくお願いしま す、
はい、
チキンも、ね、またもらえるように、
うん
ね、収束してほしいですね、
はい、
ありがとうございます、さあそしてこちら、来ております、ラジオネーム、
はい、
これは本名になってますけど読んでいいのかな、ちょっと、
まあ、ちょっとじゃあ本文からいきます、すぐ
本文からいきましょうかね、ちょっと読み込みが、いきます、新都市系ケイジャージのお三方初めてメールします、
ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、私は現在46歳で、
はい、
職場で LINE のやり取りで知り合った年下、うん、32歳の彼氏がいて、
おすごい、
しかも妊娠してます、お三方は年の差カップル妊娠ってどう思いますかと、
いや素晴らしい、
うわめっちゃラジオっぽいメール来た、
同い年ですよ、46、
でも、はあはあ、まず、ね、妊娠おめでとうございますというところですよね、
う
ん、
そうです、
すごい46妊娠してね、
でしかも32歳の彼氏だから相当のやり手ですよこの方、
うん、やっぱ持ってるんでしょうね、その熟女のパワーというか、
うん、
僕はもう知ってますよ、大体この年の美しい、大体はもう、
なるほど、
美魔女というか
28歳の男でも虜にしてしまうと僕は思ってますから、
やっぱこの落ち着きがあって、
うん、
もう包容力を求めてるみたいな、
年の差っつってもどれぐらい、15歳ぐらい、
14歳になりますね、46歳の女性と32歳の男性ですから、
うん、ペタジーニよりは全然、
ペタジーニより全然、
ペタジーニ、
ね、関係性から言っても全然でしょ、ペタジーニなんて友達のお母さんだよペタジーニは
友達のおっかさんね、
おっかさん、
おっかさん
あれも結局
離婚してなかったか、
離婚しましたっけ、あれ
ね、
ああそうなんだ、
したらなんか別のまたお母さん系を手に入れたみたいな、
ペタジーニ
だっちゃなかったから
すごいな、
忘れたけど、
うん、まずこの32歳の方がペタジーニじゃないことをまず確認してもらった方がいいですね、じゃあ最初に、
なるほどね、
うん、
確かに
うまいな、やっぱ
うまくないわや、
うまいな、
うまくないわや、
つないだな今話がね、うまくつながったね、
いやでもどう思いますかって、年の差カップル結婚じゃなくて年の差カップル妊娠ってどう思いますかって来てるんですけど、妊娠に関してはもうただ
おめでとう
ございますですよね、
今はでも普通とまでは言わんけど、うん、一応それでもやっぱ高齢に入ると思うんですけど、
はいはい、
でもそういう人多くはなってると思うんですよ昔に比べたら、
うん、まあ、うんうん、
全然カップルとしても別にね、
うんうん、
今時はどんなか別に普通までいかんけど、まあまあ、
はいはい、一応
年の差ではあるよね、確かに、
そうですね、
もうでも高齢出産になりますからね、
全然いいっすよ、俺が32の女の子と結婚ってことでしょ、 で、ね、俺が妊娠するわけでしょ、完璧さ
だよ。1個例えが間違ってるわけよ。1個だけ例え間違ってるから。
最高さも10、え4個下、
はい、14個下、
すごいさもう、
ね、
あ、じゃあそうなるといざ自分の身になるとやっぱ心配かもしれない、この46歳の方は。
うん、この年下彼氏が、
うん、今後もし結婚とかもしてさ、
はいはいはい、
大丈夫かなとか思ってしまう、俺こんな年寄りとみたいな、うんうんうん、俺だったら32の子、
これからちゃんと、うん、
ちゃんと抱けるのかな、ちゃんと抱けるのかなとか、
なんで2回言ったば、
抱ける、まあ、抱けるか、抱ける
5回言ってるやし、
抱ける、ね、
いや6回言ってるの、
いや、なんか俺の介護になっちゃったらどうしようとか思うし、
あ、なるほどね、
そういう先の心配だから、もうそういう先の心配のために素敵な保険っていうのがあるんでね、ちょうど僕パンフレット持ってるんで、皆さんちょっとどうですか。
いえいえ、いつから始めた保険の勧誘。
1万円ぐらいで今だったらいいの入れますよ。
いや、デイジー保険やし入ろうかな、
この30でだったら1万円だったらもうとんでもない素晴らしいの入れますから。
すごいな、話だけ聞こうかな、
今のうちだ。でもいいんじゃないですかね。
そうですね。
もう ね、また今後ね、
進展というか、
進展ね、うん、メールいただいて、あのラジオネームもぜひつけて、今
そうです、ね、
ちゃんとあの職場の場所と名字を送ってきていただいてるんで、
うん、
これが本名なのかラジオネームなのか。
ちょっと待ってよ。
知り合い
か。違うか。いや、みんなもあれと思って、あ、まあまあ分からん分からん分からん。
え、
お知り合いですか。
俺の知り合いっていうか、多分みんなもしかして知ってる可能性があるっていうか、まあまあ分からんけどね。
え、
とにかくおめでとうございますだよね。でもね、
はあ、はあ、そう、うん、どういうことですか。じゃあその地域だけ言ってください、今思い浮かんでる。
地域だけ、
うん、だ、市町村だけ。
これいくつ、これはいくつか。
ああ、いや、
もっと
そしたら違います。
違うか、じゃあ、あれか、
うん、違います、違います、うんうんうん、
結婚もされてますもんね。
そうですね、ですね、はいはい、う
ん、いや、だから、あ、そっか、これはこの方はまだ結婚してない
っていうことでしょうね。
なるほどなるほど、
はい、今後ともね、ぜひ応援してますんで、は
い、おめでとうございます。もう社っぽい譲ってもっていうか、
はいはい、
これで別に別れても今時ね、別にいっぱいいるでしょ、シングルなんてね。
うん、うん、まあ、そうですね、うん、
別に全然ただただハッピーじゃないですかこれ今、うん、ね、
命です。
彼氏もいて ね、まあ、ね、子供もいて、
はい、一番ね、その、うん、まあ、結婚をされて、
うん、
はい、まあ、幸せな家庭を築くというのが目標と思いますんで ね、頑張っていただきたいと思います、はい、応援してますんで。
夢ができました、
はい、
僕にも、
はい、またメールお待ちしてます、
はい、
さあ、それでは続きまして、新戸月さん、ケイジャージさん、こんにちは、青葉です。
あ、どうもありがとうございます。
YouTube 配信の冷凍食品部見ました。ベンビーさんとシュリンノスケさんのトークも面白かったし、うん、ハンバーグのハプニングなども笑わせてもらいました、うん、ありがとうございます。
お、なんすか。
そう、今オリジンからもこの、YouTube 配信できるようになって、うん、まあ、いろんな企画を、まあ、配信していこうかなと。
なるほど。
いうところで、
はい、
僕とベンビーさんが、まあ、冷凍食品をただただチンしながら食べると、いう企画をこの前やりまして、
うん、
はい、それをね、ご覧いただきまして、
なるほど、
ありがとうございます、
うん、
ぜひまたね、いろんなメンバーでいろんな企画があればどんどんね、やれるような感じにしていきたいなと思ってますんでね、
うん、
はいはい、よろしくお願いします、
はい、
自分の部屋にあるネパール募金台、先週は 21,163 円から、
うん、
今週は 21,208 円に増加。
お、ありがとうございます。
増加してます、ありがとうございます。
ね、こんなご時世でね、うん、
感謝です、いつも
長期化しそうですからね、
うん、
そして、
はい、
半年前に退職しましたと。
え、
コロナにかからずに職を探す方法あるかなと。
なるほど。
ということで、そっか、半年前っていうことは、まあ、このコロナの影響ではないということですけれども。
なるほど、
うん、まあ、そっか、でも今ね、まあ、働い簡単にというか求人が出てる場所はスーパーだったり、
ね、まあ、
そのリスクを負っている、ね、頑張っている方々のところになると思うんで、
うん、
ね、という意味での多分コロナにかからずに職を探す方法という意味だと思うんですけ ど、
なるほど。
コールセンターとかだったらどうなんですかね。
あー、コールセンターは、うん、コールセンターもでもね、まあ、まあ人はいるはずですから、まあ、完全に安全とは
言
えないかもしれないです。
喋りますもんね。
安全にしているところはあるかもしれないですけど、
うん、100% ではないってことか。
そうですね。だからもう本当に家にいながらなんか、うん、裁縫してそれをネットで売るとか。
なるほど。
内職系だったらいいんじゃないですかね。
かも、 YouTuber 行きます？YouTuber
青葉さん、
青葉さんの
ね、YouTuber だったら逆に僕なんか課金しますから。
やります
よ。今まで食べていただいてる分、ね、投げ銭しますんで、
うん、
はい、ということでね、青葉さんのね、はい、そっか、職も新潟でしたっけ、青葉さんは。はい、ぜひ何か新潟の求人情報あればお待ちしてますんでね、うん、このメールにお寄せください、
はい
はい、そちらも応援してますんでよろしくお願いします、はい、さあそれでは、ケイジャさんの発表は今日は
いきましょう。今日はじゃあ、まずは、
はい、
すっとこどっこいそばショーの本日の体重 46.7キロ。
お予想は、
予想は加藤ちゃんさんの予想は今お休みできてないですね。はい、
なるほど、
うん、僕が行ったからかな、先週
ちょっと
お休みします、
休むかもしれない、
はい、
さあそして、はい、本日のザームの、
あの冒頭に言ったように僕最近あのちょっと電波が良くて
ダームの
Wi-Fi つないで、 Wi-Fi つないで
調水率69.7%。 やばいよ、
やばい、
69.7。
え、最近こんなに、
やばい。沖縄に住んでるのにセンダリーナさん 95% レベルで言ってたからね。
これはやっぱ家にこもるからなんですかね。
ねえ、
水使う機会
がやばいっすよ。
なるほどね、
気をつけましょう皆さん、
はい、はい、でも今週からいっぱい雨降るみたいですからね、来週の貯水率は増えてるでしょうね。
ダムマンも怖いっすね、
はい、ということで、また、本日も聞いていただいた皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
また健康に気をつけて1週間来週もお会いしましょう、
はい、
水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助、
新藤助、朱里之助と
ケージャージでした。
もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう